大変素晴らしい賛美を心より感謝いたします。現在私たちは終わりの時代に生きております。そして私たちはその中でクリスチャンとして神様の使命を帯びています。地の塩、世の光としての働きです。その働きを一言で言うならば影響力ということが言えるのではないかと思います。果たしてクリスチャンとして私たちがどのような影響をこの世にお与えすることができるか、それは私たちの日常の生き方を通してであろうと思います。今朝はそのような私たちの日常の生き方、その影響力を念頭に置きまして、先ほどお読みいただきましたパウロの書簡より、万事が益とさせていただくことのできる、そのような神様の祝福を共に考えていきたいと思います。さて、100万人の福音という雑誌の随分前になりますけれども、どうしてこうなる私の生活、ゴードン・マクドナルド、この方の記事でしたけれども、人はなぜ駆り立てられて生きるのか、このような記事がありました。この著者のところにある一組の夫婦が訪れます。カウンセリングに来られたそうです。二人はソファーの右端と左端にできるだけ離れて座って、妻の方から切り出されました。夫に向かって、早く家から出て行ってほしい。夫が浮気したわけでもありません。問題は夫の性格と生き方にあると妻は訴えます。それを聞いて夫は大変ショックを受けます。自分は家族を忠実に養ってきたし、家も大きくした、妻にも子供にも欲しいものは何でも与えている。話が進むにつれて、この男性は駆り立てられて生きている人であるということが分かってきました。彼は実業家で1日19時間から20時間働きます。毎朝家族が起きる前に出勤し、夜は子供が寝てしまった後に帰宅します。時々夕食に間に合うことがありますけれども、むすっと考え事をしていることが多く、食事中に仕事の電話が入り、そのまま電話が長引くということはよくあることでした。何か問題が起こるとすぐに怒りを爆発させ、人間関係では相手を消耗させ、高圧的な態度に出る傾向があります。人との会話を楽しめず、仕事以外で彼にとって大切なことといえば、家族や友人ではなくて自分のスポーツカーとモーターボート、そしてボストンレッドソックスのホームグラウンドで試合を特別席で観覧することでした。彼は常にもっと大きな仕事、もっと質の高い、もっと多くの人に認めてもらう仕事をしていなければ、その思いに駆り立てられていました。何回かの話し合いを通して彼を駆り立てているものの正体が徐々に見えてきました。実は彼の父親は大変皮肉屋で、ことあるごとに小さい時から彼に向かって、お前は役立たずだと言い続けてきました。彼は無意識に自分は役立たずではないのだということを証明しようと心に決めて行きました。そのために懸命に勉強し、がむしゃらに働き、高収入を得て行きました。彼にとって価値があるのは 売り上げを伸ばす方策、新しい商品の開発でした。しかし人間らしく生きる知恵や知識、品性の成熟ではありませんでした。彼は家族のために懸命に働いてきたと言いますが、実際のところは父親に褒められ認めてもらおうとする、そのような人生でした。お前は役立たずなんかじゃない、お父さんが間違っていたよと一言言われたいがための人生。しかし父親はすでに亡くなっていました。著者はこの記事の最後の方でこう語っています。駆り立てられて生きるという場合、それは必ずしも仕事中毒と言われる生き方だけではない。それよりもはるかに多くの人々が、実はいつの間にか多くの人々の間にそのことは蔓延している。学生や主婦であっても自分の内側を覗いてみると、ああ自分は確かに駆り立てられて生きていると突然気づくことが多い。誰もがそうなりうるのだ。このように結んでいます。何かを得なければ幸せになれない、認められなければ、人かどにならなければ、あの人よりも立派にならなければ、もっともっと結果を求めて、そのために今を犠牲にして、今を楽しめない人、人と話をしていても何かに駆り立てられていてその会話を楽しむことができない人、何かを得なければ幸せになれない。しかしもっと別の生き方があるのではないか。何かを得なければ幸せになれないのではない、何かを得てもたとえ得られずとも、一見大切なものを失ったかのように見えても、結果だけを大切にするのではなくて、今をどのように生きるかということが大切にされる生き方、その時々をしっかりとかみしめて生きることができるならば。ある人が言いました。この世の中の幸せには二つある。一つはハッピネス、世の中の幸せはハッピネス。しかし神様がくださる幸せはブレッシング。このハッピネスのハップというのはハプニングのハップです。まあ言い方を変えるならば、世の中の幸せはいつ起こるかわからないハプニングの出来事の幸せです。物事がうまくいったとか、もしくはいかなかった、結果次第です。点から点への生き方です。そのような幸せを追い求める人生は、どこか安定を欠く浮き沈みの多い人生と言えます。一方、神様が与えてくださるブレッシングは清めとか祝福を意味します。神様から与えられます祝福には喜ばしいこともたくさんありますが、一見不幸に思えることもあります。しかし実はありがたいもの、当座は辛く、しかし後でためになる経験などがあります。それはちょうど先ほどお読みくださいました新約聖書ローマ8の28、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。それは結果ばかりを追い求める 生き方ではありません。幸も不幸も、一見不幸に思えることも、すべて受け止めて、噛みしめながら生かされていく生き方です。私の母ちゃん、バカ母ちゃんという作文があります。これは小学校4年生の女の子が母の日の授業参観の日に読んだ作文です。私の母ちゃん、バカ母ちゃん。私の母ちゃんは本当にバカです。いつも失敗ばかりしています。炊事と洗濯を一緒にするから、煮物の途中でシャツを干そうとしていて、煮物が吹きこぼれ、火を止めて走ろうとすると、竿に通しかけたシャツは地面に放り出されます。シャツは泥だらけ、そして煮物の鍋はひっくり返って台無しです。こんな私で悪かった。ごめんね父ちゃん、勘弁な。すると父ちゃんはバカだなと言って笑います。そういう父ちゃんもバカ父ちゃんです。いつかの日曜日、みんなが朝ごはんを食べていると、奥から慌ててズボンと洋服を着ながら、カバンを抱えて茶の間を通り抜けていきました。ああもうダメだ、こりゃいかんとか言って玄関から飛び出していってしまいました。まただね、しばらくしたら帰ってくるからねと母ちゃんは落ち着いたもんです。すると案の定父ちゃんは帰ってきて、恥ずかしそうに、また無駄な努力をしてしまった、日曜日だというのに、はぁはぁと言い訳を言っています。そんなバカ父ちゃんとバカ母ちゃんの間に生まれた私が利口なはずはありません。ついでに弟もバカです。私のところは家中皆バカです。でも私はそんなバカ母ちゃんが大好きです。世界中の誰よりも一番好きです。私が大きくなったら、うちのバカ母ちゃんのような大人になって、うちのバカ父ちゃんのような男の人と結婚して子供を産みます。そして私のようなバカ姉ちゃんと弟のようなバカ弟を授かって、家中バカ一家で今の私の家のように明るくして楽しい家族にしたいと思います。バカ母ちゃん、その時まで元気でいてください。この作文を書いた女の子、そしてその家族に私たちがほっとさせられるのは、そこには結果や成果だけを頼りにする生き方ではなく、幸も不幸もかみしめて生きる成熟さ、たくましさ、健やかさを感じるからなのではないでしょうか。次にご紹介するお言葉は、ヘンリー・ナウエンという元ハーバード大学の神学科の教授の座を捨てて、知的障害者の方々と共に過ごすラルシュ共同体に献身されている方の言葉です。いずれにしろ、才能に注意が引かれると忘れやすいのは、私たちの本当の賜物は自分が何者であるかであって、どれだけ多くのことができるからかではないということです。私は年を取るにつれて、重ねるにつれて、私の提供すべき最大の贈り物は、私自身の生きる喜び、私自身の内的平和、私自身の沈黙と静まり、私自身の健やかな生活感覚であることにますます気づくようになりました。どれだけのことをしてあげられるか、それは大切なことです。しかしもっと大切なことは、幸も不幸もかみしめて生きてゆく健やかさ、一見マイナスに見えるような事柄も、それを逆手にとって生きるしたたかな生活感覚、自分自身のうちにある生きる喜び、私自身の内なる 平和です。何かにごまかされたり駆り立てられて生きるのではありません。幸も不幸もかみしめながら、したたかに現実をしっかりと見据えて、淡々と、しかも生き生きと生かされていく、そのような健やかな生活感覚が与えられるならば、我々の人生はどれほど素晴らしくなり、その人生はおそらく多くのものに良い影響力を持つことだと思います。しかしそのような生き方はなかなかどうして難しいことです。つい目先の事柄に一喜一憂したり、人様と比べて落ち込んだり舞い上がったりします。それは人間一人の努力や頑張りだけではどうしても難しいことなのかもしれません。旧約聖書の箴言10章の22節に次のような言葉があります。人間を豊かにするのは主の祝福である。人間が労苦しても何も加えることはできない。私たちの人生がそのように豊かになるためには、人間一人の努力では頑張りではどうしても難しい。神様の祝福が必要である。私たちは神様からどれほど祝福されているのか、どれほど愛されているのかを日ごとに確認し、かみしめていく必要があります。次の言葉は、同じくヘンリー・ナウエンと一緒にその共同体で働いているジャン・バーニエという方の言葉です。愛するとはその人の存在を喜ぶことです。その人の隠れた価値や美しさを気づかせてあげることです。その人に向かって、あなたが生きていることは素晴らしい、私はあなたが生きていて幸せです、あなたの存在を喜んでいます、あなたは大切な価値ある人ですということを伝えることです。人は愛されて愛されるにふさわしいものになります。そして何かができるようになります。積極的になります。愛されることによって人はこの世界で何かを果たすことができるのです。では私たちの存在を誰よりも喜んでくれるお方は、あなたの存在を喜んでくださるお方は、旧約聖書ゼパニヤ3の17をご一緒に見たいと思います。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。主はお前のゆえに喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前のゆえに喜びの歌を持って楽しまれる。私たちが神様に向かって喜び歌うことを賛美と言います。しかしここでは神様の方が私たちを喜び、そのために喜びの歌を歌ってくださるというのです。神様が私たちを喜んでくださり、喜びの歌を歌ってくださいます。ここで一つ具体的なご提案をしたいと思います。ぜひ朝お布団の中で目覚められましたらば、起き上がる前にそのまましばらく、神様が私を喜んでくださるという、私の存在を喜びの歌を持ってお迎えくださるということを確認していただきたいのです。神様はあなたのただ中におられて、あなたの存在を喜び、 楽しんでくださる、喜びの歌を持って喜んでくださるということを思い返し、私たちの心をいっぱいにしていただきたいのです。あなたが生きていることは素晴らしい。私はあなたが生きていて幸せです。あなたの存在を喜んでいます。あなたは大切な価値ある人ですという神様のお言葉を受け止めて、神様の喜びを胸にいっぱい満たしてから起き上がっていただければ幸いと思います。そうするならば、私たちの人生はまた一味違ったものに変えられていくのではないかと思います。そのようにして神様の恩愛を一身に受け止めて一日を始めるならば、私たちはもはや何かを得たとか成功したとか偉くなったとか万事がうまくいったとか、そのことだけを人生の支えにしなくても済みます。物事がうまく運んでも、たとえそのように思えなくとも、神様の私たちに対する喜びとその愛が人生の新しい支えとなってゆきます。その時私たちはやがて成熟を迎え、安心のうちに人生をあるがまま、酸いも辛いも幸も不幸もかみしめて生きていくことができるのだと思います。そしてそのあるがままの現実の中に、神様のご計画をやがて発見してゆきます。プラスの出来事の中にももちろん、マイナスと思われる出来事の中にさえ、かみしめていくべき何かを、主によって益とされた何かをいつか見出すことができるのではないでしょうか。主の御言葉は真実です。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神様はこのような人生を私たちにも送ることができるようにしてくださいました。最後に、三育、北浦三育中学校、かつて北浦三育中学校の教師であられました、上谷先生の奥様のお証しをご紹介します。何度か、ご紹介しておりますけれども、この方の許可を得てご紹介させていただきたいと思います。感謝という題です。上谷先生には3人のお子様がいらっしゃいますが、その一番下の男の子のことです。修斗君と言います。修斗は妊娠初期に成長していない、死んでいると言われましたが、なんとか守られて平成4年の3月2日、手を組んだ状態でまるで祈っているかのような状態で誕生しました。修斗は我が家にとって待望の男の子でした。特にバスケット好きの主人は、将来バスケットの選手にさせようと名前もシュートと命名し、親の期待も膨らむばかりでした。しかしその期待とは逆に、お乳はほとんど飲まず、その結果肺炎にかかり2ヶ月入院し、ある日病院でウィリアム症候群という診断を受けました。シュートを背負いながら泣きながら家に帰ったことを覚えています。私は先生の誤診に決まっていると決めつけ、その日以来病院には行かなくなりました。そして頭の中からウィリアム症候群という言葉を消し去ろうとしていました。しかし現実は厳しいもので、体は小さく2歳まで歩けず、言葉も遅く多動で、知的な遅れもはっきり分かるようになってきました。特に多動には大変悩まされました。周りからは活発ねと言われるのですが、そのような次元のものではなく、一歩外に出たら別人のような鋭い目つきになり、 一分たりともじっとしてはくれませんでした。シュートの行くところはいつも問題が生じ、周りに謝る日の連続でした。また帰る時には道路にバタンと倒れ、頭をガンガンと打ちつけ、傷とこぶだらけになり、よく救急で病院に駆けつけました。また抵抗するシュートを抱っこして連れ帰るのは大変で、噛まれたり引っかかれたり、メガネを壊されたりの大騒動でした。教会にも行けず、上の子を遊びにや散歩にも連れて行ってあげることがなかなかできませんでした。私にも余裕がなくなり、何もわからないシュートに泣きながら、どうしてと叫んだこともありました。そして4歳になった時、いろいろ悩んだ挙句、精神薄弱児の施設に母子で通うようになりました。そこで私の考えは180度変わりました。はじめは大変でしたが、いつの間にか自分が自然のままでいられる、とても居心地の良い場所になっていきました。周りのお母さん方も同じ悩みを持っているせいか、心から分かり合えることができ、いつまでも話していたい気分にさせられました。最初他の子供にも対し、戸惑っていた私でしたが、どんなに障害が重い子も本当に可愛く思え、自然に接することができるようになりました。この施設では今までできなかったことが一つでもできるようになると、返事一つでも笑顔一つでも、親も子も先生も一緒になって心から喜びます。争いがなく、こうあるべきだという形もなく、一番大切な心が優先され、大切にされる場所で、天国を感じるような経験でした。そしてある時、私はシュートをありのまま受け入れることができるようになっている自分に気づき、驚きました。また人の障害も病気さえも、その人の個性であって、神様の目から見たら、みんな価値のある大切な人間であるということが分かりました。人間の思い煩いではなく、神様のご計画にお委ねしてゆけば、何も心配などいらないということが分かりました。そして同じ悩みを持つ人の心の重荷を少しでも分かち合うことができるということが、本当に嬉しく感謝でした。神様の御言葉は真実です。シュートの上に神様の御業が表され、それによりこんなにたくさんのお恵みをいただくことができました。神様は大切なシュートを私に託してくださいました。私は神様に愛されていると心から感じることができます。今冷静にウィリアム症候群とはどういうものかを受け止めることができます。その症候のほとんどはシュートに当てはまっています。また性格の特徴におおらかで社交的、人付き合いは良好とあり、これもぴったりです。そしてこの症候群は妖精エルフと呼ばれているそうです。私も時々この子は天使かもしれないと思い、背中に翼を探すことがあります。二人のお姉ちゃんは、私もシュートみたいになりたかった、人を嫌いにならないからと言っています。お姉ちゃんにとってもシュートが弟であるということは祝福となっているようです。シュートは時々空を見上げて、イエス様いるかなとつぶやいたり、夜寝るとき、イエス様来るかなと聞いたりします。シュートはこれからどのような祝福された人生を歩んでいくのか分かりませんが、私もシュートの傍らで祝福をいただき続けたいと願っています。神様の御業は本当に大いなるもので、褒むべきものです。神様のなさることに不満はなく、ただ感謝のみです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。こういうお証でした。どうか私たちの人生が何かにごまかされたり駆り立てられたりするものではなくて、主の愛と喜びを一身に受けつつ、 幸も不幸もかみしめながら確かな真実に立った生き生きとした健やかな人生とさせていただけますようにお祈りいたします。